い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
渋谷の街がねものすごく変わってきてるなと。
そうですね、
すごい工事中ですよね
本当ですね、
どうなってんのかなと思って
なんかこういろいろ迷っちゃいますよね。
そうそうそう、ちょっと人に聞いたら東急プラザも3月にね閉館するっていうことでね。
あ、またまた変わりますね。
うん、3月っつったらあと1ヶ月しかないじゃないですか、劇的にあそこは変わるんじゃないでしょうかね。
そうですね、
変な駅ですけどね、地下鉄が2階に入るって
ねそうですね、1回あのね外に見るの
そうね、田舎から来た人ね分かんないですよあれで、地下には地下鉄がまたあるわけですからね、
知らない間に地下に入るんですよ
ねそうそうね、東京変わりつつあるなという感じがしますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。トヨタ自動車はガソリン1リットルで40キロメートルを超える距離を走るハイブリッド車、新型プリウスを年内に発売します。10年前と比べて燃費を3割余り改善しました。
僕もねプリウス1回1時乗ってたこともあるので、その優秀さはよく知ってるつもりなんですけれども、40キロと言ってもですね、これはあの道路状態がいいところだから、渋滞してない高速道路とかそういうところを走るので、街をね走るとこれよりかなり落ちると思うんですよ。だけどもまあ例えばですよ、 75% の30キロ走ったってそれはすごいわけであって、未来をねやりながらハイブリッド車の性能を向上させていくと。でも私はあの発注してる立場からすると、1日3台しか作らないのかと思ってね、未来ねいつ来るんだ一体と思いましたけどね。
携帯電話の利用者情報を登録する SIM カードを製造するオランダ企業のネットワークにアメリカとイギリスの情報機関が侵入し、通信の秘密を守る暗号キーを入手していたとイギリスのニュースサイトが報じました。
アングロサクソン系のね情報機関っていうのは実は結構なことをやっているとこう言われてるわけですよね。アメリカの携帯電話の会話をかなり傍受しているのではないかとか、ちょっとどうなのかなと。まあそれはテロとかね、そういうことでアングロサクソンの国が狙われているケースが多いということはあるんですけれども、まあ我々としてはやめてくれというと同時に、まあでもやってるかもしれないなという前提条件でねいなきゃいけないような時代になったのかなと。それは残念なことだなというふうに思いますよね。
ミドリムシの培養による燃料の生産を手掛けるバイオベンチャーユーグレナは、アメリカの石油大手シェブロンから技術供与を受け、航空機向けバイオ燃料の生成プラントを国内に建設します。2018年までの稼働を目指します。
ねえ、ミドリムシとか言っててね、虫かよとか言ってね、そんなに高く評価してない人もいるでしょうし、私もまあその一人だったのかもしれないけれども、シェブロンと組んでね航空機向けバイオ燃料になるということで、これはすごい大きな展開ですよね。だから予想もしなかったところから新しい燃料が出てくる。でもじゃあ航空機向けバイオ燃料がこういう形で生成されるとどうなるかというと、既存のエネルギーっていうのはですねいらなくなるわけじゃないですか。まあ全部じゃないですよ。でそうするとまた燃料価格に対する下方圧力が働くということで、だから私はねある意味今の世界はエネルギー革命の最中にあると思いますね。
西川興也農林水産大臣は自らの政治資金問題の責任を取って辞任しました。去年12月に発足した第3次安倍内閣で初の閣僚辞任で、文部科学大臣環境大臣にも政治資金問題が浮上しています。
今朝のね朝日新聞だったかな、望月環境大臣にね疑惑があるという報道をしてますし、その前は下村ね文部科学大臣。安倍政権はですね第1次で今の第2次3次を含めて8人のね大臣が辞めているわけですよ。かなりの部分がね政治資金でお辞めになっていて、 まだ3年ちょっとしかやってないと思うんだけど、8人もね、辞めるっていうのはどうなってんのかなと。安倍政権はね、選挙のたびに勝って、慢心がないようにしなきゃいけないってこうね、言っている幹事長が多かった中でですね、慢心出てきたんじゃないのっていうようなね、感じもする状況ですよね。
EU ・ヨーロッパ連合は、ユーロ圏の財務相らによる電話協議で、ギリシャ政府が提出した金融支援延長の前提となる、財政構造改革案を承認することで合意しました。
これはまた後で取り上げます。
FRB ・アメリカ連邦準備理事会のイエレン議長は、議会での証言で、少なくともあと数回の連邦公開市場委員会では利上げを想定しにくいとの考えを表明しました。
これもまた後で取り上げます。
東芝やパナソニック、シスコシステムズなど、日米欧のおよそ60社は、家庭の省エネのためのエアコンや太陽光発電システム、蓄電池などを無線で制御する統一規格をまとめました。
これは非常に重要なことですね。インターネットオブシングス、IoT の世界ではですね、メーカーを超えて通信制御のやり方をですね、統一しないと予期する効果が得られないわけじゃないですか。例えばここにあるものだと、東芝の携帯持っててパナソニックの家庭用品があると、それを動かそうと思ったら通信規格が違ったら全然話にならないですよね。で、多分ね、規格統一でも陣取り合戦ってのは行われると思うんですけれども、私はその時点で非常に優秀なね、規格であって、かつバージョンアップが可能な規格システムにして、より多くの企業がそのループの中に入れるようになっていくっていうね。で、そうすると我々消費者の利便性がものすごく高まる。で、そうすると IT をベースとしたインフラとしてのインターネットオブシングスの世界が広がるんじゃないかなというふうに思いますけどね。だからこの規格統一ってのは非常に重要なポイントですね。
家具チェーン最大手のニトリホールディングスは、今年4月にも東京銀座に出店します。百貨店のプランタン銀座内に1000平方メートル規模の店舗を開設します。一方、経営体制をめぐり対立する大塚家具の創業者大塚克久会長と娘の大塚久美子社長はそれぞれ記者会見を開き、来月27日の株主総会に向けて委任状争奪戦に踏み切る意向を表明し、いずれも大株主に接触していることを明らかにしました。
これも後で取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはギリシャ危機ですね。EU はギリシャ政府が提出した金融支援延長の前提となる財政構造改革案を承認することで合意しました。
僕ね、ちらっと目を通しましたけども、これで EU が満足したってよく言ったなと思いましたよね。結構ズルズルですよ。だからね、私は先週の末にね、一応合意したっていう形で EU とギリシャが発表したじゃないですか、
はい、
でも中身は月曜日と火曜日に詰めますみたいになってて ね、はい、何なんだそれはと思って、まあちょっと出来レースだった可能性が高いですよね、うん、でなぜそう出来レースせざるを得なかったかというと、まだ合意できてないっていうと、ギリシャの企業にしろ個人にしろ、ギリシャの銀行からユーロを大量に預け替えをしてですね、はい、でそうするとギリシャのバンキングシステムが破綻する可能性がありましたよね、だからまあ合意してますよと。でまあちょっと緩いかもしれないし、ドイツの国内から批判が出るかもしれないけれども、ギリシャが提出したものを一応 OK しようという流れができていたんだなと、今から考えるとね、いうふうに思います。で、まあマーケットがね、その中身を知りながらあんまり材料視しなかったのは、もうギリシャのそのマーケットに対するインパクトというのが小さくなっていた。もう慣れてですね、慣れっこになって
、はい、
もう材料にする気にもならなかったというのが当たっているんじゃないかなというふうに思います。 で、融資期間は4ヶ月なので、また来るじゃないですか。
そうですよね。
またどうなるんだと。
はい。
で、問題はですね、この融資実行に関して、ドイツ国内ではギリシャはもっと監督すべきだと。なんだあの合意はという意見がこう出てるわけですね。
はい。
一方でギリシャの国内はどうなってるかというと、急進左派連合の中で、国民にね、あれだけ約束したのに、
そうですね。
実質は前の政権と同じような約束してるじゃないかと。うん、許してくださいみたいなね、内輪もめが始まる可能性があるわけですよね。だから危機は終わってないです。終わってないですけども、材料としての価値が少なくなったということだと思いますよね、はい、だから今週非常に特徴的だったのは、みんなが高所恐怖症になりながら、
はい、
東京の株もね、今日12円ぐらいまた上がったのかな。
そうですね、一時マイナスに、ね、なりましたけれども、
50円近くまでね、マイナスになって、ニューヨークもね、上がれないけど下がれないというね、
そうですね、
そういう状況が続いていますし、
はい、
ドイツは相変わらず強いですよね。まあ私は非常に顕著になってきたのは、お金の行き場がいよいよなくなってきて、株式市場に流れ込んできているということだと思います。で、ECB の金融緩和措置、はい、具体的には国債を対象とした量的金融緩和はですね、もう間もなく始まるのかな。そうするとですね、具体的にお金が流れ出てくるわけじゃないですか、
はい、
だからニューヨークもね、自分の国では利上げがある可能性が高まっているにもかかわらず、でヨーロッパが超緩和し、日本もそうしていて、世界中の中央銀行が金利を引き下げている段階ではですね、うちだけ株価調整する必要あるのかなと思いながら、はい、みんな躊躇しているということだと思いますよね。で、BR とかそういうのを歴史的なレベルから見てみると、東京もまあ1万9000円ぐらいがね、そろそろ17倍を超えるみたいなところになってきて、ちょっと高くなってきているということと、ドイツもまあ安くはないですよね、
はい、
1万1000超えてるわけだから、それでニューヨークは史上最高にあるわけだし、はい、世界中の株価が史上最高になってるわけだから、
ね、
歴史的に見ても高い水準にあると、うん、まあちょっと一種チキンゲームになり始めましたねつまり買ってないと、うん、今の上昇のメリットを享受できないと、
はい、
でも買ってもまたいつかドスンと来るかもしれないなと、それは調整でね、 5% なのか 7% なのか 10% なのか知りませんけれども、うん、でそうすると結構なんかこう入っては出入っては出の人も多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、で一応ね、今のマーケットを見てみると、ウクライナで停戦合意ができた後も戦闘が続いてどうなんだと、でギリシャ危機も困ってますねということで、二つの危機があったんだけど、それ二つとも今消えた段階になってますよね。
なんかトーンが下がりましたよね、だいぶ。
で、そうするとね、結構総強気になる可能性が高いんですよ、世界のマーケットはね。でも、私の経験から言うと、
はい、
みんな強気の人が増えれば増えるほど、相場は調整する可能性が高いので、はい、まあ私はまあこれ個人的なもちろん意見なんですけども、はい、今週まではいいとしても、来週あたりは、うん、ちょっと強気が過ぎると一回調整せざるを得ない局面もあるのかなというふうに思いますよね。あとは世界の国の経済が本当に良くなっているのかどうかとかいうこととですね、
はい、
アメリカの利上げが、まあ後で取り上げますけれども、どのくらいのインターバルで来るのかというところが一つの大きなポイントになるんじゃないでしょうかね。
はい。次はその利上げです、
はい、
FRB のイエレン議長は少なくともあと数回の FOMC では利上げを想定しにくいとの考えを表明しました。
彼女が言ったのはね、どういうこと言ったかというと、はい、ペイシェントという単語を使っている限りは、はい、カップルオブミーティングスって言ったのかな、だからカップルだから基本的には2だと思うんだけど、利上げをするような環境ではないとその時点では考えているっていうことですよね、うん、で、ただし彼女はですね、こうも言ってます。じゃあ、ペイシェントを取った時に、前の回はペイシェントで使ってて、次はペイシェントを取ったわけだから、一つ減ってるわけじゃないですか。
はい、
例えば2とするとね。そうすると、まあ、次ぐらいには利上げするかもしれないっていう可能性が浮かんできますよね。
はい。
だけども、彼女はあえてそこをですね、ペイシェントという単語を声明から削除しても、うん、それは利上げをね、すぐやるということではないですよ。
はい。
ペイシェントを取っても、うん、ミーティングバイミーティングで、ミーティングごとに考えると、こういうね、イエレンさんの発言聞いてた人はね、あ、これちょっとハト派的だなと、まあ、そう思ったんでしょうね。だから、あの日株式市場はね、ものすごく上がったりして、ドルが下がったりしたわけですけれども、 まあ要するにね、彼女が言ってることはこういうことです。まだよくわかりませんと。ペイシェントは3月にもね、落とすかもしれないんだけれども、だからといって、次のね、FOMC、また次の次の FOMC で利上げするとは限らないということを言ってるんですよね。だからサンフランとか連銀のね、トップが、まあ FOMC のメンバーあるなしに関わらず、もうそろそろやった方がいいじゃないですかって言ってるのを、制して、はい、まあ待ってると。で、なぜ待ってるかっていうと、やっぱりインフレ率が上がってこないっていうのが一番大きいですよね。もちろん労働の質についても問題があるんだけれども、イエレンさんの議会証言をずっと見ていてですね、やっぱりインフレ率が上がってこないっていうのが非常に大きな彼女の心の中の制約要因になっているという印象を受けましたね。
はい、
あと彼女の頭の中にあるのは、あの中で具体的に中国とヨーロッパ、名前出てきましたよね。で、中国の経済状況もあまり良くない。中国が良くなると、他の先進国も含めて、途上国も、まあ、中国に対する輸出とかいうことで、資源はね、資源関連のところは良くなるわけじゃないですか。はい、だから、やっぱり、今、彼女の頭の中に二つあるのは、まあ、雇用は大体良くなったなと。だけども、インフレ率が上がらんなというのと、世界情勢が不安定で、私が利上げを決断するときの阻害要因になると考えてるってことじゃないでしょうかね。で、そうすると我々もその二つを見ていけばいいと。はい、じゃあインフレについて彼女が何て言ってたかっていうと、目先もうちょっと下がるかもしれないと。でもその後はまた上がってきますよと。2% に近づきますよってまた言ってるわけですよね。
はい、
そうかなとね。さっきのほら、夕暮れな緑虫の話もあったし、新しいエネルギー革命が進行中なので、イエレンさんが緑虫のね、培養による航空
エネルギー、
バイオ燃料について知ってるのかどうか知らないけど、幅広くそういうのを考えていくと、一般物価のインフレはなかなかないんじゃないかなと思うんですよね。だから世界中の中央銀行が 2% の物価上昇率をターゲットにする日本もそうだし、はい、ヨーロッパもそうだし、アメリカもそうじゃないですか。2% ね、なかなか難しいですよって私が警告したい気持ちになると同時に、
はい、
じゃあ結局お前どう考えるんだって言われると、やっぱり利上げは先送りになるんじゃないかなと、私は今でも考えてますけどね。だから一時6月にはもう利上げとか言う人が多かったんだけど、仮に次の FOMC でペイシェントがなくなっても、実際に FOMC が利上げに踏み切れるのは、そこからさらに数回の FOMC を経てからであると、いうふうに考えてますけどね。
はい。さあ、そして、経営体制をめぐって対立している大塚家具の問題です。まあ、お父様である創業者の大塚勝久会長と、お嬢さんの久美子社長。まあ、一歩もどちらも引かないというような感じですね。
はい、いやー、これはね、私はね、お父様がやってた頃の大塚家具にね、はい、行ったことがあります。それは、新宿の三越のね、奥側にあるじゃないですか。そうですね、
はい。
で、入っていった時にね、全然頼んでないのに、従業員がビターッと僕の後ろからついてきて、これはです、これはですって、うるせえなと思いながらね。
自由に見たいなっていう感じでしたか。
これはと。
はい。
はぁ、あ、みたいに思って、もうそれからしばらく大塚家具に行ってないんですよね。まあ、その販売方針というのは、社内でも議論があったし、特に長女であるね、
はい、
今の社長の久美子社長なんかは、ニトリもできてきたし、イケアもできてきたし、ニトリってそんなことしませんよね。
そうですね。
ニトリはもう勝手に探せみたいなね、はい、そういう感じじゃないですか。イケアだってね、まあ基本的にはそうじゃないですか。はい、で、業績もそれで良くなってきている。僕の個人的な感覚だけど、あれビターッと作られるとね、何なんだよと思いますよね。まあ、
確かにそうですよね。
だから私は、組子派なんですよ。あえて言えばね。
はい。
それで、今お父様には奥様と長男の方がついておられて、保有する株は3人を合わせるとね、
はい、
大体 20% と。うん、それで、長女である久美子さんにはですね、次女と三女の方と、有力な取締役が2人と、あとは、海外投資家がね、どうもついていて、どうも合計すると 20% と、いうことで、こう、拮抗してるわけですよね。
はい。
で、お互いに相手のやり方は時代遅れであるとかですね、うん、今の業界に合ってないとか言い合っていて、力のある会長が大きくした会社の後継というのは非常に難しいですよね。
そうですね。
だから、スパッと辞めてね、自分の家族以外の人っていうのは本当はいいんだろうけども、まあ実はそうはいかないじゃないですか。成功した会社ほど、 そういう問題に直面するわけですよね。はい、まあでも僕は思ったのは、大塚家具ね、家具業界では大きな存在であるし、デパートがほとんど家具を置かなくなってきた中では、やっぱり消費者にとっても利便性の高い会社であってほしいなというふうに思ってましてね。で、利便性の高い会社という点で言うと、ニトリがですね、銀座に店を出すというのは、やっぱりそうなのかなという気がしますね。つまりニトリっていうのは、郊外を車で走っていると国道沿いぐらいにですね、はい、16号線とかね、
そうですね、
あの特殊なブルーがね、うん、僕はあのいいなと思っていて、見ただけで一発でニトリってわかりますからね、あれ
遠くからでもわかりますね、
遠くからでもわかる、すごいですね、はい、あれはね、
はい、
それが銀座でなぜ店を出すかっていうと、銀座ってのはやっぱり高級さのねイメージだと、はい、青山商事もそうだったし、他に銀座に進出してきたところいっぱいありますよね、はい、ラオックスもね、結局あの中国商に買われちゃったんですけど、もう銀座に出てきたりとか、
ね。ユニクロもそうですね。
ユニクロももちろんそうですよね。はい、だからそういう意味では、銀座の価値っていうのは高まってきてる。まあ都心の価値が高まってるっていうことですよね。で、特に東京はですね、勝どき橋の向こう側はですね、新しいマンションとかどんどんできてるじゃないですか。
はい、
そういう意味では、商圏が広がっていて、まあ大塚家具もね、一丁目にあるらしいですけどね、一回も行ったことないんだけど、デパートが徐々に家具離れする中でですね、面白い競争が展開されるのかなというふうに思ってますね。これで IKEA と大塚家具とニトリと、あとフランフランなんてのもね、面白い。
そうですね、雑貨とかで女性に人気がありますね。
存在ですよね、だニトリもそれ狙ってんじゃないかなとね、郊外だけじゃなくて都心の若い女性に存在感を植え付けるというところが狙いとしてあるんじゃないかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら、
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら、
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら、
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら、
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら、
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
なんだお前は今頃見たのかとこう言われそうなんですけれども、はい、実は、あの、目の前でですね、あの、日曜日に行われた東京マラソンを、見ました。
あ、そうですか。私、2年前か3年前に、はい、見に行きました。
で、私はね、どこで見たかっていうと、あの、オーガードの西新宿より、高和損保のビルがあるところかな。それなんでそうなったかというと、はい、皇居を乱してたら、なんか偉いパイロンが並んでてですね、コーンが並んでて、
はい、
ひょっと考えたら、あ、今日は、
東京マラソンだったな。
東京マラソンかと思って、はい、街のポストにですね、今日は東京マラソンで1日休暇しませんとか言ってね、張り紙があって。
あ、交通規制してますからね。
そうかとか、大変なことなんだなと、こんな大規模に俺が知らないところでやっていたのかと思って、
ちょ
っ
と。何でも知ってる伊藤さんなのに。い
や
い
や
い
や、それで逆走してやれと思って、うん、そしたら、僕は九段下にね、スーッと抜けて、新宿から抜けてくるのかと思ったら、一回飯田橋抜けて、はい、それでもう一回安国通り出るんですよね。で、安国通り走ってたら、あっという間に、大ガードまで来ちゃって、もうこれを見るしかないな、その時8時50分かなんかだったんですよ。それで。
時間も良かったですね。
で、9時頃にね、その、高和損保のビルの前に行って、もうしょうがねえな、これ見るかと思って見てたら、はい、結構かっこいいですよね。うん、で、車椅子の人たちのマラソンっていうのはね、昔は車椅子そのものが走ってたじゃないですか。
はい、
今は、ノーズがものすごく長くて、なんか特殊な車ができてるんですよね。うん、それがね、9時5分ちょっと過ぎにね、うわーっと通ってって、ものすごくかっこよくて、
はい、
これはいいなと思って、そしたら、9時10分にランナーはスタートして、で、今度は背の高いね、人がドーッと来て、それで日本人がブワーッと続いていって、
はい、
で、しかもね、僕が思ったのは、マラソンレースって、実は、選手はすごく静かに、まあ喋るわけないので、ね、
そんな余裕ないですよ。
このね、沈黙の中でね、ブワーッと行くわけですよ。で、かっこいいなと思って見てたらね、でもずっとね、iPhone をビデオにして撮ってたんですよ。
はい。
それでね、まあ5分ぐらいだろうと思ってたら、うん、もう何分経ってもね、まだ次々に来るわけですよ、ね。
人が切れないんですね。
それでね、これはもうやめたと思って、はい、でもう7分ぐらい経った時に下ろして、はい、あとは見てたんだけども、うん、大体、真面目な連中がブワーっと行くんですよね、はい。で、真ん中辺からちょっとふざけた、なんか、お面かぶったり何かして。
あの、結構仮装をね、した方々いらっしゃいましたね。
そうそう、最後の方はね、歩いて、最初から歩いてるわけですよ。これ、通過できねえんじゃないかと。だってね、9時10分にスタートして、ゴールがお台場。
はい。
で、4時10分でしょ。で、6時間のうちに走れと。うんなんか、あなたの友達も
そうなんですよ。知らなかったら、走ってるらしいっていう連絡が来まして、なんかもう途中経過、ほら、番号入れると分かるじゃないですか。はいはいはい、それで見てたらちゃんと完走してました。
ああ、そうですか。
はい。だから5時ぐらいになってから一段落しただろうと思って、完走おめでとうとメールをしました。
ああ、そうですか。
はい。
いやいや、それでね、僕は新宿で見ていただけなので、銀座がどうだったとか、浅草がどうだったとかよく知らないんだけれども、うん、でも、竹橋の辺からかな、僕は新宿まで逆走したので、なんだできるじゃないかと思って。
じゃあ来年はいよいよですか？
運良ければですよ、だから。運良ければ、はいはい、走ってみてもいいかな、なんて思ったりしましたが、
はい、
まあでも僕は基本的には競争しながら走るっていうタイプじゃないので、
はい、
どうなるかわかりませんが、でもまあ結構ね、僕は目の前でマラソン見たのは初めてじゃないですかね。
そうですか。
結構、市民マラソンとしては東京マラソンは短い間ですけどね、位が上がって世界でも注目されるマラソンになっているので楽しかったかなというふうに思いましたね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは東京マラソンでした。
ソーシャルマガジンビジョナリーをご存知ですか？ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリー。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
サッカーの、ね、日本代表監督にハリルホジッチ氏、
はい、
これね、覚えるまでに結構大変だ
った。これどういう風に言うんでしょうね。今までザックジャパンとかこうあったじゃないですか。そうそう、どんな風にもし決まったら、
ホジジャパンじゃないですか。
ホジジャパン、
ホジジャパン、それしかないでしょう。だって
それともしかしたら、ほら、相性があるかもしれないですよね。あ、
ハリルジャパンもね、いいし、ホジッチ、ホジちゃん、ジッチジャパンじゃおかしいしな。まあでも、まあ、その人になれるかどうか分からないですね。
はい、
もしハリルホジッチさんが受けてくれるんだったら、
はい、
しっかりやってほしいなと。まあでもやるのは選手ですからね。
そうですね。
そういうふうに思いますね。はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。